スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル始まりました。今日お送りするのは私スノーと
ハンスケと
小関です。
はい、久しぶりに3人揃っていくような気がします。
はい、
はい、なんか日食の後ドタバタしててですね、うん、やっとさっきまだ実は全部こうデジタル化というかフィルムで撮ったりしたので、
うん、
仕上がってないんですけど、とりあえず今上がってる画像でお話ししようと思っています。
はい、そうですね。先々週でしたっけ。
はい。
金環日食のご紹介をしながらも、配信がその日の朝みたいな、はい、
そうですね、
当日に配信ですかっていうツッコミまでいただきましたが、ちょっと、よく考えたらね、俺、美濃市に行かなきゃいけないその日だったんですよ。なおかつ納品等が重なり、もう徹夜で納品の作業を済ませ、配信作業し、で、出発しながら、
はい、
納品データを宅配便で出し、みたいな状況だったんで、まあ、データの書き出ししてる間にチラチラ窓からは見ていたんですが、もう僕のところはもう全くダメ。っていう感じで、だったんですけど、まあ一緒に向かうのに途中で、一人拾ってから行くような感じだったんですが、その人は中目黒だったかな、なんか駅のホームから見えたとかって言って、もう iPhone で撮ったやつを見せてもらった感じだったんですけど、はい、うわ、iPhone でもこんな撮れちゃうんだみたいな、ちょっと。
あ、撮れるんだ。
撮れてましたね。ちゃんと、その金環状態になっているのが分かるような感じで撮れてましたよ。まあね、ちょっと雲出てたとこも多かったみたいなんで、どれぐらいの方が見れたのか分かりませんが、結構でも見れた方もねいらっしゃるみたいなので、で今週はスノーさんがどのようにして撮ったかっていうのをいろいろご紹介してもらおうということで、はい、今週はこの3人でいきたいと思います。
スクランブルからのお知らせです。
みんなのダイエットでイベントやるぞ。
昨年8月の渋谷イベントがさらにパワーアップ。
ムーバレックスをベースにあなただけのダイエットプログラムをご提供。未公開のムーバレックスも披露しちゃいます。興味のある方はツイッターでハッシュタグシャープ37ダイエットをつけてつぶやいてください。
お待ちしております。
ポッドキャストステーションスクランブル。
はい、ということで、小関さんは見れた？
ちょうどその日仕事場に泊まり込んでいてですね。で、なんか外でなんだっけ、メガネをして道端に出てくる人々を見てました。
そんな感じ。
なんか、駅とか結構みんな、あれだったみたいで、みんな同じ方向向いてみんなカメラ、携帯とか。
新宿とか行きたかったですよね。
ねえ。その見てる人たちを撮りたかったね。
あれはあれでちょっと面白かったのね。
うん。そんな感じがしますが。じゃあ、見えてはいたの？
暗くなって、ってるなーっていうのだけ確認してまた仕事場に戻って。
ああ、そんな感じだったんだ。
で、すごい仕事してました。
うん。で、まあスノーさんは、
はい、
見事
ね、頑張って
撮影できたと。
はい、見ました。
ということですが、
はい、 ちょっとその前にですね、実は辰巳さんからも写真いただいてたんですけど、うん、今探してるんですが、どっか行ってしまってごめんなさい。次回ちゃんとブログに載せておきたいと思いますけれども、はい、辰巳さんもちゃんと写真、うん、撮って送っていただいてて、
さすが。
あっちの方ですね、中部の方も、
うんうん、
一応見れたという、
うんうん、
ことだったみたいです、
ね。うん、
はい。他の方々も、結構ツイッターとかに出してる人がいて、
うん、
カレーニラッシーさんとかはピンホールで金感触とか出ててすごいびっくりしました、ね。まあ、他の方々も随分写真撮られててたみたいで、
うんうん、
自分以外のを見るのもすごい楽しかったですね、今回はね。まあ、そんなわけなんですけれども、
はい、
まあ、準備編っていうところで、
うん、
バタバタやってて、この準備編のブログに若干お話しした時よりも、まあ、進化してると言いますか、うん、追加があるのでちょっとそこだけお話をしておこうと思うんですけれども、
うんうん、
結局ですね、ND フィルターの400っていうのと、
うん、
ND の808っていうのと、
うん、
ですね、用意しまして、
うん、
それだけではちょっと難しいかなと思って、
ね、うん、
の10万分の1、
うんうん、
10万ってやつを買いまして、うん、これがまあまあお話ししましたけどペラペラだったわけなんですけど、
はいはい、
ペラペラな感じで本当にこんなんで撮れるのかって言って、
うん、
一応テストをしてみました、
うん、
すごい普通にしっかり映ったので、
うん、
これはいけるだろう、
うん、
いうことでですね、ただね、これで撮るには、
うん、
ND10 万で撮るには、
うん、
僕の望遠鏡ってフィルムのカメラしかつかないんですよね。
はいはいはい。
はい。まあ、ブログのこのドロナー準備編の後ろの方にくっついてるんですけれども、
うん、
写真載せてますけれども
、うん、
なんで、急遽望遠鏡で撮るのはフィルムで撮るわけなので、
うん、
その ND400 と ND8 の組み合わせで撮ろ
う
という話になりまして、こっちのテスト撮影を本格的にやらなければということで、
うん、
2度ほどテスト撮影をしました、
うんうん、
はい、で、まあ露出が非常に難しいので、
うん、
一応なんか露出表っていうのを健康とか、まあ、他のね、光学メーカーもそうですし、望遠鏡メーカーとか、いろんな情報誌に出てるんですけれども、
うん、
やっぱりやってみるのと、その露出表っていうかね、参考にしてくださいって出てるのでは、結構開きがあって、
うんうん、
やっぱりやったかないとちょっと難しかったなっていう。
うんうん、
まあ、露出倍数にして4倍ぐらいの差があったので、100のフィルムでこれだけっていう露出値に対して、僕がやってみたら400のフィルムじゃないとちょっと辛そうな感じだったので、はい、まあ、そういう、こともわかり、
うん、
いよいよ本番を迎えたわけなんですけど、
うん、これ、あ、そっか、一眼だから、はい、そうだね。これさ、でも、望遠鏡につけた方が倍率ってすごい高くなっていくわけでしょ？
はい、そうなんですね。
そっちに ND10 万じゃないんだ。
あ、逆なんですよ。逆っていうのは、
うん、
まあ、望遠鏡そのものは口径が大きいので、
うん、
もうあと大きく見えるから、
うん、
当然現行は、大きな ND が必要なんですけれども、
うん、
撮影のために接眼レンズっていうのをつけるだから 500mm のレンズ望遠鏡そのもの 500mm なんですけど、
うん、
接眼レンズをつけることで、
うん、
焦点距離が伸びるわけなんです、
うんうん、
でカメラをくっつけるために接眼レンズからフィルムまでの距離もある程度、まあ、十数ミリなんですけど、
うん、
まあ、要するにフランジバックっていうのかな、
はいはい、
ができて、その分拡大されるので、
うん、
合成焦点距離っていうのは、まあ、そういう望遠鏡の撮影の場合あって、 これ計算する必要があるんですよ、
うんうん、
で計算したらね2000ミリぐらい2400ミリだった、
うん、
そのぐらいの望遠レンズになるので、
うん、
これに対しての口径65ミリっていうと、うん、もう F 値が相当暗いんですね。
ああ、なるほどね。
うんうん、もう F40 とかそういう話になってて、
はいはいはい。
はい、ざっと計算したところ、うん、そこら辺のケースでかなり暗くなるので、
なるほどね。
NT10 万では暗すぎると
あ
いうことになる。
なんか変な感じしますね。なんかすごい500ミリとかの望遠。で覗いたときに、うん、まあその接眼の部分であれになっちゃうんだろうけど、
はい、
なんかねそっちの方が濃いフィルムを貼らないとえらいことになりそうな気がしますが、うん、逆なんだね。
うん、そうですね、
うん。
あの僕も最初そのつもりでじゃあ ND10 万を貼ってっていうテストの時はそれやったんですよね。
うんうん、
20万貼って、うん、でこれ肉眼で見る分には非常に快適なんです。
10万貼ると、
なんで、はい、
はいはいはい、
眩しくなりすぎないで、
うんうん、
快適だったんですけど、あの実際カメラつけてファインダーで見ると結構眩しいんですけれども、
うん、
あの ND10 万だともうほとんどフォーカス合わせられないぐらいです。
ああ、なるほどね。
で、ND400 と8の組み合わせにして、
うん、
見ると晴天だと結構眩しくてちょっと怖いんですよ。あのカメラのファインダー越し、
うんうんうん、
あの直接覗くのはこれ無理だなと思いました。
うん、
覗いちゃったんですけど、ね、うん、眩しいと思う。これは ND400 と ND8 の組み合わせの肉眼は絶対やめようと思って、
うん、
でまあカメラにつければあのファインダースクリーン越しになるっていうのもあって、
だい
ぶ光量落ちるので、
うん、
まあそれだったら、まあ、あのじっと見てるわけじゃないんでね、あの、こうファインダーの中にがあのフレームの中に画像を入れる間だけ見てればいいので、
うんうんうん
うん、というので、まあ、この組み合わせにして、
うん、
はい、
うん、
ね、まあここにまずあ自分で計算して書いてあるんですけど、あの合成焦点距離2555ミリ、
うん、
F40 っていう感じです、うん、で晴天だとね1000分の1秒ぐらいでちょうどいいんですけれども、
うん、
本当に晴天です、ね、
うん、
であの太陽がテスト撮影の時は天頂近くのもう真っ昼間にやったんで、
うん、
太陽結構光線強いんですけど、
うん、
もう本番というか21日の前日に、
うん、
あの撮影場所に実際に行ってその時間の太陽を撮ってみたんです、
はいはいはい、
そしたらだいぶ違いましたね。
へ
あの太陽の高度が朝6、うん、7時前じゃない7時ぐらいじゃないですか、
うんうん、
まあ、低いので、うん、やっぱり相当、まあ、暗いんです
よ、はいはいはい、
まあ、あの肉眼では眩しいんですけど、
うんうん、
写真撮ってみると相当暗くて、
うん、
一瞬あのいやこれ400のフィルムにしようかなとか
はい、はい、
真剣に悩みました、
うんうん
うん、っていう感じで、まあ、テスト撮影まではやったのがこの、
うん、
急増品ブログの方ですね、
うん、
で実際にですねあのその日の結果なんですけれども、
うん、
速報、金環日食速報っていう方に、
うん、
連続写真を
撮影して、おぉ、すご
い。もう頑張りました。
うん、素晴らしい。
はい、一応これね、ここ、この場所に前日に行って、
うん、
同じ時間にちょっと連続写真何枚か撮ってみたんです。
うんうんうん、
で、多分ここら辺、まあ多分というか、まあ翌日なんで、ま、間違いなくここから、
うん、
あの、日が上がるからっていうので、まあ、ちょうど、まあ日が昇ってから行ったんですけど、6時ぐらいについて、
うん、
で、お日様が出てきたところで1枚、この、まあ、カラー絵と言いますか、
はいはいはい、
日の出の写真を1枚撮って、その後は、うん、まあこの追加のブログの方を見ていただければ、わかるんですけれども、
うん、
あの ND10、万を ND10 万をつけた、
うん、
こう普通の一眼レフですね、
うん、
であの大体 5D なんですけれども、28ミリぐらいの価格で、
うんうん、
あとはインターバルタイマー使って、
うん、
最初のうちは太陽が赤く広いのは10分おきになっていて、
うん、
で回帰が回帰じゃないね、こう月食が日食が始まったところから5分おきに、
うん
はい、切り替えてやってます。
うん、
であのまあ、合成の方法はよくあるあの、フォトショップでレイヤー重ねて、
うん、
最後にあの太陽のやつだけを、比較のメイってやつでやるとですね。
うんうん
明るい部分だけが見えるんです、
うん、
そういう写真なんですけれども、
うん
はい、
うーん
結構この画角を決めるのがですね、
うん、
あの最初じゃあ17ミリで1740のズームついてたんでじゃあ17でやればいいかと思ったんですけど、
うん
17でやると太陽ちっちゃくなりすぎちゃうんですよ。
ああ、なるほどね、
うん、だからギリギリそのこう日食が終わるところで、
うん、
こうちょうど画角の端っこにある
はいはいはい
ぐらいの焦点距離ってどのぐらいだろう。
ああそうか、
はい、
結構あれですねまっすぐじゃないんですね上がる軌道って。
あこれねいや僕も不思議に思ったんですけど周り他の人もこんな感じだったんで、
うん、
これはその太陽はまっすぐ動いてるんだけれども、うん、結局、球面じゃないですか。そうだって。それを、ま、無理やり平面に直したので、こう、歪むっていうか、弓なりになるのかなとか、ちょっとそこら辺、地図の、うん、地図のあれがあるじゃないですか。なんとか法。
うんうん、
あれに近いものがあるのかなと思ったんですけど。
うーん
これちょっと確かに不思議ですよね。まっすぐじゃなくて。ちょっと歪む感じ。
うん、やっぱじゃあこれ前日に行って、
はい、
終わりの時間ぐらいに太陽がどこら辺にあるのかみたいな確認しとかないとこういうのって撮れないってことだね。
ああ、まあそれが一番確実ですけどね。僕はそこまで、うん、あの気象面にやらなかったんで。
あ、そうなんだ。
現場で一応ね、
うん、
あのこう角度を、
うん
調べておいて、
うんうん、
何時の角、日食終わりは、
うん
高度何度で、ですっていうのが、うんまあ、出てますから、
うんうん、
それで大体見当つけてですね、確かなんだ50何度だったかそのぐらい高さが、
うん、
だっていう話で出てたので、
うん、
まあ目測ですかね、目測で
うん、
前日に一回その28ミリで撮ってみたんですよ、
うんうんうん、
でこの28ミリでもまだとあの余裕はありそうだなと思ったんで、
うん、
まあ35ミリだと厳しそうだと思ったからその
28ミリの
中間を狙って、
うんうんうん、
でもその上の方の8時59分の時にこう確認してたら、
うん、
どうも液晶モニターのもうほんと端っこの端っこに近づくついていって、
うんうんうん、
ちょっとドキドキしましたけど、
うん、
終わる前に切れちゃうかな、
うん、これインターバルタイマー使って撮った時って露出はどうするの？
あですね、
うん、
露出はそんなにいじる必要ない、ね、
感じなんだ、
うん、もう太陽の明るさは一定なので、
うんうん、
一応暗くなっていけば暗くなるんですけれども、
うん、
あの明るいところがは一定じゃないですか。
ああ、はいはいはい。
あの、だからそこで下手に露出変えてしまうと、
うん、
あの露出オーバーになったりするので、うん、基本的には同じ露出で行くつもりだったんですけどね、
うん、
あのちょうど雲が出てきました
し、はいはいはい、
回帰の、回帰じゃん。金環の時に、
うん、
もうこの、その一番忙しい時に、だから、望遠鏡と、
うん、
あの、これと行ったり来たりして、
うん、
物質を変えながら何枚も、雲が切れたり、こう曇ったりってい
う
なんで、
うんうん
うん、まあ、その間だけ露出いろいろ変えてますね。
なるほどね。
だから、あの、どうしてもか、 金管の次のやつはちょっと露出オーバーで、太陽太っちゃったんですけど。
ああ、なるほど。
はい。で、金管の前はちょうど雲が来たので、かすれかくれていきました。
はいはいはい。
はい、そんな感じです。ここはだから、この間だけはインターバルタイマーじゃなくて、もう手動で、
やってるんです。
露出バンバン変えながら。まあ、あとは雲の切れ目がないとどうしようもないので、そこです。それを狙って一生懸命。
すごいな、でも。
まあ、これを、でもこんなにうまくいくとは思わなかったんですけど、でも、びっくりしました。はい、合成して、できたときは、なんか一人で、おーって叫んでましたけど、やっぱり。なんか、見応えが、見応えが、取り応えがあります。で、まあ、追加のブログの方に詳しいというか、望遠鏡で撮ったやつがあるのですが、
はい、
まあ、かけ始めはすごい天気良かったんで、こんな感じで、黒点もはっきり、つい。これはまあ、本当に久しぶりに、キャノンの A1 っていう、フィルムのカメラで、太陽を撮ったのは一体いつ以来、高校生以来かなっていう感じなんです、はい、ちゃんと撮れるんだって、今更ながら感心しました。フィルムすごいとか思って。ネガカラーで撮ってます。ちょっと露出に自信がなかったので、こういう時はネガカラーの方がいいだろう。だから、久しぶりに近所の写真屋さんにネガカラーを何本も、テスト撮影も含めると5本ぐらい使ったの、毎回長巻きでって言って、フィルムのケースにこう巻いたやつを入れてしてもらってましたけど、で、まあ、順調に欠けていってですね、5番目ぐらいかな、あ、4番目ぐらいで、なんかちょっと雲が出てきた感じじゃないですか。
ああ、なんとなくもうよくわかりますね。
これでももう肉眼ではかなり鱗雲が被さってて、うわ、どうしようっていう状態になってます。
へえ。もう撮るとこんな感じで撮れるんだね。
あ、まあ一応雲薄い時を狙ったんで。で、まあ5番目で。5番目でもここが一番雲がいっぱいあったんですけれども、一番丸くなったんです
かね。まあ本当だ。雲だね。
で、6番目が、なんとなくこの切れ目ギリギリのところに、こう、デコボコっていうかね、光の漏れが見えるかもと思ったんですけど、なかなか見えない。雲に邪魔されて、若干映ってそうな感じのがあったんですけど、それがですね、この7番目なんですけどね、なぜフィルムが半分かっていう話なんですが、なんとなくこう、なんだっけ、ビーンズだっけ、月のデコボコ、地形が影響してこう、光が、切れるとかいう、太陽のね、
うん、
のところが切れるというふうになりつつありそうなところ で、でこのフィルムは半分かっていうとですね、すごい曇ってきてて、で予想以上にたくさん切っちゃったんです
よ。はいはいはいはい、はい、
本当は金管が終わってからフィルム交換するつもりだったん
ですよ。はいはいはい、
36枚とか37枚ぐらいで、の最中に終わってしまいました、
なるほどね。
で、そこで、必死に巻き戻し、モータードライブついてるんですけどね、ビオ5コマとかいう、そういうモータードライブついてるんですけど、巻き戻しは自分でやるしかないんで、巻き戻しまして、焦ってフィルム入れたのはいいんですけれど、フィルム入れたら3枚ぐらい切らなきゃいけない。そういう余裕もなく、あ、今だって切ったのがこれだったんで。
ああ、なるほどね。
半分しか、フィルム入れて、蓋をしたところから始まってるんでね。これしか映ってないっていう。
最初の一枚だった の
ね。
なるほどね。
もう なんていうやつなの。しかもあの、データバックっていう日付入れる装置がついてるので、
うん、
日付入れてみたんですけど、
うん、
あの前日にテストした時も5月20日になっているっていう、またすごいなんか恥ずかしい写真にな
ってなるほどね。
自分でも笑っちゃいます
ね。
いやでもね、これ30年前の、あの望遠鏡も含めると30年前のシステムなんでね、
うんうん、
あのカメラと、
うん、
望遠鏡というちょっと驚き。
そうか、30年前の機材で撮った写真なのね。
はい、はい、そうなんです。そういう意味では貴重かなかもしれません。うん、
そうかも。
で、8番は、うん、これはあの 40D に200mm とエクステンダーつけて撮った、
うん、
まあこれ拡大してますけれども
、うんうん、
こんな感じで、
うん、
雲の中、
もうなんかこうなると三日月みたいだよね。
そうですね雲の中、うん、まああの2台体制でやったので、
うん、
まあ取り逃しはないように、
うんうん、感じです。でもどっちもちゃんと撮れてるんだ。
どっちも撮れてる、
すごいな。
で10番目がですね、ちょっとちっちゃいのは、
うん、
あの息子のニコン1の J1 に、
うんうん、
ND10 万つけたやつを、
うん、
あのフィルターをこうつけてあげてですね、
うん、
たまたま、まあ、あの高校のこうなんだっけ地球科学部だっけ、
うんうん、
なんかそういうあのその部が観察するので、それにあの一緒に見せてもらうんだって言ったもんですから、
うん、
じゃあ撮ってきてって撮らせてみたらこのぐらいは、
へ、
これはあの脳トリなんですけれども、
うん、
あれ400ミリぐらいなんですよね、
うんうん、
そう35ミリ速度です、
うん、
なんでこのぐらいの大きさには映るので、
へ、
はい、拡大するとまあ、これは映ってないですけれども、拡大すると黒点とかもわかるぐらい。
へぇ、そうなんだ。
はい。
改
造は、まあ改造というか、まあちょっと、あの、画素が出てきちゃうんですけど、
うんうんうん、
一応黒点あるな、ぐらいはわかるような。
うん。
うん。まあなんか、あのね、あれ、ニコン1の J1 でちょっと試したときにですね、
うん、
びっくりしたのが、最高のシャッタースピード1万6000とかあるんですね。
へ
ぇー。
だからね、あ、
電子シャッターだから
。なんでしょうかね。で、だから、ND フィルターのそんな10万とかつけなくても、
うん、
映るんだろうかと思って実はやってみたんですけど、
うん、
ND8 ぐらいで。
うん、
そしたら、一応、その露出そのものは、
うん、
露出そのものっていうか、映ることは映るんだけど、
うん、
やっぱり露出オーバー、部分的にもう激しく露出オーバーになっちゃうんで、
あ、
ちょっと画像の鮮明さはなくなるん
ですが、なるほど、
でも多分映ったと思います。
へ、
あのくらいの速さ、
うん、
ただ画像素子焼ける可能性が、
うん、
素子焼ける可能性、
いや、なんか結構焼いた人多かったみたいですよ。
ああ、
そうなん
見てると、あの、うん、なんだっけ、当日かその日の午後かなんかに、あのツイッター検索で、
うん、
カメラ壊れたで検索するとえらいことになってあの携帯とかで撮っちゃってそのまま、
うん、
あの携帯のセンサーだけお亡くなりになる方とか、コンパクトデジカメでそのまま撮って焼いちゃう人とか、うん、やっぱりまあそんなに無茶な数ではないけど、やっぱり一定数いたようで、
へ
え、
うん、ほら、あの日食始まる前ぐらいから、
うんうん、
夢中で撮り始めて、
うん、
で金環食になる頃に壊れるって
肝心なとこが撮れなかったみたいな
みたいな、そういう感じ。
ああ
、
そう
ね。まあ何番だ、11番がこれ、その、今日、金環、なるかならないかの時なんですけど、
うん、
このくらいの雲になっちゃって、
うん。
うん。ちょうど、
ね、
雲がブワーって出てたんですよね、なんかね。
だから、 なんかそれで、まあ肉眼で見ようとして、目を痛めちゃったりする人もいたかもしれないしね。
うん、
まあ結構みんな、これ実はサイクリングロードで、
うん、
の河川敷のサイクリングロードで撮ってるんですけど、
うん、
まあ、自転車だけじゃなくてジョギングしたり散歩したりする人が、
うん、
みんなちゃんとサングラス持って歩いてましたね、
うん、
でない人は、
うん、
ない人いたかな、
みんな持ってんだ、
みんな大体持ってます、
すごい。
で、まあ、これが、12番ですね。
うん。
これが、まあ、僕は一番見たかったんですけれども。
うんうんうん。でも、
木漏れ日。
すごいね。本当になるんだね。これちょっとびっくり。
はい。どうなったなった、うん。これのためにこの白いレフ板を持ってきました。うん、で、角度が、太陽の高度が低いので、
うん、
ちょっと角度をうまくやらないと、こんな風に。木漏れ日、地面だとちょっと角度が斜めになっちゃって、
うんうん、
木漏れ日そのものの形が変わっちゃうんです
。ああ、なるほど。
なんていうの、ちょっと太陽の高度に合わせてこれも変えるという、一人で何役やってるって感じでした。で、金環の時がですね、一番クライマックス良かったんですけど、うん、ちょっと雲があるの多かったのと風が吹くとね、これ見てダメ、形が変わっちゃうからダメなんですけど、
うんうん、でも輪っかになってるのあるもんね、
その一瞬だけ、
すごいわ、
吹いた、
へえ、
なかなか感動的でした、
すごいな、こっちの方が見たかったな、
そうですね、これは本当にね、もうちょっと、まあ、なんとも言わない、なんとも言えず感動したんですけど、
本当になるんだね。
いや、授業で、学校の授業で、カメラの、こう、元祖みたいな話をするときに、
うんうん、
ピンホール現象で、アリストテレスがね、
うん、
こういうふうに、木漏れ日が、形が変わるっていうのを記録してるんだっていう話をして、
うん、
学生に絶対見ろ、
うんうん、
絶対見ろって話を言ったんですけど、
うん、
でそもそも4月に授業やったときに、今年、4月の授業の始めの時にその話したんですけど、
うん、
一色あるよねって言って、
うん、
だからすごい、こう、不思議な顔されました。
うん、
金環日食知ってるって言ったら、
うん、
実は10人ぐらいいたんですけど、
うん、
20人ぐらいか。
うん、
半分知らなかったんですよ。あ、そうか、って、いや、あるから絶対見てねって言っておいたんですが、
うん
うん、結局一人も見てませんでした。
そんなもんすよね。
ね。どうしたのって言って、いや、あ、テレビで見ましたとか言ってやっぱりだけど、目じゃ肉眼で見なきゃって寝てましたとか、そんなのばっかり。あとでこの写真を教室に貼っといたんですけど、
うん、
そしたら、女の子が、わ、すごいってすごい喜んで見てたんですが、
うん、
喜び方は、すごい、何この写真、やばいとか言って、やばいのかと。やばい、先生撮ったんですか、やばいとか言って、
捕まるんじゃない
とか、いう感じだったんですけど。
うん、
まあ、とりあえず、でも僕も心の中でやばいとか叫んでましたけど、これはやばいとか思って、そのぐらいこれは、面白い。
いやでもすごいね。なんか本当にそんなになるなんてと思って、ちょっとびっくりですね。
まあ、機材編なんですが、まあ、撮影状況、この14番みたいな感じです。
うん、
望遠鏡にですね、
うん、
まあ、カメラくっついてて、それで望遠鏡の上にまたカメラ乗っかってですね、
うん、
まあ、こういう、まあ、撮影スタイルは、星の中ではよくあるんですけども、
うんうん、
ここまでカメラ乗っけちゃう、赤道儀ってもう、やじろべえみたいに、
うん、
バランスが必要、を取る必要がある。
うんうん、
それで、極軸の反対側に、まあバランスウェイトってついてるんですけど、
うん、
当然その最初からついているこのウェイトでは足りずに、
うん、
赤いのがあの撮影に使っているっていうか
はいはい、はい、
スタジオとかであのよくお目にかかるカウンターウェイトっていうやつをフル総動員しましたね、
うん、
両方で3キロあるんですけど
そう
で総動員してもやりました。
うん、
でこの望遠鏡がね、あの高橋製作所のこう P 型赤道儀って P っていうのは、まあ、ポータブルの P なんですけど、
うん、
見た目っていうかものすごくちっちゃいんですよね、
うんうん、
かこうまあ今もっとちっちゃいのできてるんですけど、
うん、
当時としては驚くほど小さいくて、
うん、
こう何て言うんですか、作りもしっかりしてるっていうもの で、うん、で今回こうやって使って、ここまで重さ乗っけたのは初めてなんですけど、
うん、
しっかりしてたんで、あの、安心して使いました。あの、後でね、水平を見たらですね、
うん、
あの、最初水平をちゃんと出して、
うん、
このね、三脚というか、立てたんですけれども、
うん、
あの地面にめり込んで水平変わってました。
そうなんだ。
下が普通の土なんで。
ね、
まあそれで、まあ、撮影中の私はこれはさすがにあの妻に撮ってもらったんですけど、
うん、
こんな感じで、
うん、
結構ここはあのギャラリーが通ってたらしいんですけど、
うん、
なんかみんな近寄りがたそうで遠巻きにしてたよっていう違い
そうなんだ、うん、
たまにあの前日のテストの時はいろんな人にね、
うん、
あと声かけられたんですけど、
うん、
さすがに当日は声かけられ
ました。まあみんなも見るのに必死だったんじゃないですか。
あ、で、この17番が、このアルミホイルみたいにくっついてる、
うん、
ダースの連続撮影の、
うんうんうん、
フィッター。
うん、もう完全に蓋してるように見えるよね、これ。
ね、
うん
そうなんですよ。あの、たまに覗き込みに来る人がいて、ちょっと、それ覗かないで。今シャッター切れたらちょっとショックだなって感じです。で、18番を見れば、これちょうど会期の時、会期じゃないや、金管の、ちょっと手前ぐらいなんですけど、
うん、
後ろに人がいっぱいいるじゃないですか。
はいはいはい。
なんかずっとここ、あの、まあ、もともと散歩してる人が多いのか、それか、ここがいいやと思って来た人が多いのか、
うんうん、
たくさんの人たちも、
うん。
やっぱ空開けてからなんか近所で見えそうなとこって手が集まるんじゃないですか。
そうですね。うん、まあ、東の方が綺麗に見えるところって、なかなか街中だとね、
うん、
まあ、東の方っていうか、まあ、黒が低いので。
うん
うん、あの僕も最初うちの前で見りゃいいかと思ったけど、電線だらけでとてもじゃないけど、まあ、2、3キロ離れてるところまで行って、
うん、なるほどね。
で、ですね、これはちょっと当日はできなかったんですけど、
うん、
19番は、これはですね、墨汁を水に垂らして、
うんうん、
黒い水を作って、
うん、
それに移してみるっていうのが、中国の方ではそうやってみるんだというのを前テレビで見たことがあったので、普通の日に、普通の日っていうかテストが、テストでちょっとやってみて、
うんうんうん、
で一応こう丸く綺麗に。
へぇー、なるほどね。
ただね、これね、
うん、
風があるとダメだと。
まあそうでしょうね。
だから、あの、テストではやったんですけど、
うん、
風張ったら全然ダメだなと思ったんで、ちょっと当日はやらなかった。あの、まあ、このぐらいの、普通にビーカーに20番ですけど、
うん、
60で入れたやつ。
でもこれしっかり黒くしておかないと、あれなんじゃない、濃いあれにしない。
でもまあ、60ってもともと濃いから、
うん、
多分これで、あの、筆で描いたらそれほど濃い、あの、あれじゃないです。
あ、そうなんだ。で、うん、それぐらいの、
墨だと
思うんです。濃度な感じなの。
そうですね。
へ
ぇ、ほんと、そう、数滴ですね。 ポチョポチョポチョって入れるぐらいでバックランドありますから。っていう感じ
で。なるほどね、まあ。こんな方法もあるのか。
はい。
こうなったら、こう、全然普通に取れるよね。
うん、そうですね。いや、相当でも露出難しかったです
よ。あ、そうなんだ。
ボートだと、うん、マイナス2とかそんなんじゃ全然ダメなんで、露出補正。うん、やっぱりマニュアル補正、うん、マニュアル露出で取らないと、
うんうん、
ダメなんで、うん、マニュアルの使えるカメラじゃないんです
よ。うん、
あと、ピントですね。フォーカスは一応、その、無限大に近い感じなんですけれども、
うん、
あの、オートフォーカスじゃちょっと難しい。
ああ、まあそうかもしれないですね。
これで撮るのは難しそ
う。
うちの妻はなんか、田んぼに映ってんの撮れないかなって言って、あの、近所の田んぼに撮りに行ってたんですけど、
ああ、なるほど。
露出補正が使えなかった。使い方知らないので
。
ちょっと、眩しくてダメだったって書いてきました。
なるほどね。ああ、まあでも、田んぼの中でも、あれ、同じような効果で撮れるかもしれないですね。
うん、そんな気はします
ね。うん。なるほどね。面白いよ。
で、まあ、21番がその35年、30年前の、
うん
分解してこういうケースに入る。
うん、
このケースが3、これ30年前のなんですけど、どこも、なんて言うんでしょう。劣化してないっていうか、まあ若干劣化してる部分はあるんですが、
うん、
ビニールのこう、いろんな、なんて言うんですね、カバーっていうんですか、
うん、
外側の、
うん、
全く劣化してなくてですね、自分、驚いてます。
ああ、そうなんだ。
ねえ。普通こういうのってなんかこう、ね、古いスーツケースとか、
うん、
ボロボロになってたんです
よ。はいはいはい。ね、あの、ゴムとかビニールだと割れちゃったりね。
割れちゃったり
とか。まあ変色したりねってな、うん、なりそうですけどね。
いや、高橋製作、まあ、ここで高橋製作所持ち上げても何もくれないと思うんですけど、高橋製作所偉大だとか
思って、
おります。
なるほどね。え、これでどれぐらいですで買え、まあ、35年前の値段聞いてもしょうがないんだけど、
はい、
今で同等の金買おうとしたらいくらぐらいの、これ。
どのくらいなんだろう。まあでもやっぱり10万くらいはしてしまうのでは。
まあ、そうだよね。望遠鏡を買って、赤道儀だけ。
はい。
ついてたら、それぐらいはしちゃうんだろうけどね。
でも今、でもね、かなり安いものが。
あるんだ。
うん。まあ、あの、メーカーによって随分違うからね。あと赤道儀、なら赤道儀で、もう、でも今みんな赤道儀ってモータードライブついてるんですよね。モータードライブって自動追尾。なんで、
うん、
手動のものなんてあんまりないような気が。
あ、これは手動なの？
あ、手動ですよ。
へ
ぇー。だから逆にね、
うん、
あのこう今回すごく思ったんですけど、うん、手動だからここまで30年持ったんじゃないか
と。あー、なるほどね。何時間に合わせてぐりぐり回すの、
はい、そうですね。目で見ながら。ギアをぐるぐるぐるって回していく。で、まあ、あと今日、あの、北極はね、あれなんですよね。北極星でやる限りは夜のうちにセットしないとダメなんじゃないかなと思うんですけど。あの、他のなんだっけな、なんか報道で見たけど、
うん、
やっぱ夜のうちにセットしてましたね。玉星どっちだっけとか言って。僕はこれちょっと適当に、まあ、あの、コンパスと、
うん
一応ちょっと昔撮った記念塚で、こっちに動いた時はこっちに修正しろとか、そういうのが、
うんうんうん、
なんとなくうろ覚えに覚えてました、
うん、
それで修正しながら、北軸の高さと、あと北極の北の向きですね、
うんうん、
はあの出したんですけど、
うんうん、
まあ前日にやっぱり予行演習しておいてよかったなと思ったの、いろいろありまして、
うんうん、
北極の高さのこう指標を僕は昔々につけておいたんですけど、
うん、
まあ北緯ですよね、
うん、
それが、関東じゃなくて、
うん、
うちの方じゃ長野かどっかでつけた時のやつそのままになってたそれに合わせてるから微妙に違ってたりなんでこんなにずれるんだろうなと思ったら、その赤道儀の高さが違ってたり、あと普通に三脚立ててるつもりが地面が歪んで、あの高さが凸凹があるので、
うん、
あの傾いて、
うん、
たりとか、
うん、
結局傾いちゃったんですけどね、最初それに気をつけてやったんだけど、
な
さで、まあそういうこともあって、いろいろ多分まあこれを買ったのは高校生だったか中学生ぐらいだったんですけど、
うん、
その時と比べればちゃんと使いこなしただろうって30年目にしてなんか満足感を
なるほど
使いこなしたっていう満足感を覚えたわけなんですけど、
なるほど、いやまあでも見事でしたねこれはね、
ですね、うん、本当にあのまあ普段の行いが悪いせいもあって、
うん、
ね、一番いい時に雲がっていう、
まあでも僕のとこなんか全然見れなかったですからね、
あ、まあそう、
うん、これだけ撮れたらすごいじゃないですか、でおまけにもっとあれですもん、向こうの方はフィルムを買いに行ったら休みだったりとかねとことんついてない感じでしたよねまあでもかまあまあその後使い道あるじゃんね、今度なんかあれでしょ、
あ、
木星、金星だっけ、
金星のあの太陽面通過っていうの
が、もう
すぐ6月6日には、6月6日でしたっけ、
だったかな、
うん、
でも6月6日ってあれ梅雨入りっていつってたっけ、9日ぐらいって言ってたんだっけ、まだギリ間に合うのかな、
あ、どうなんでしょうね
6月6日かなんかあるって言ってたんですね。だから冬、結局、その冬のも買いに行って、まあ、結局休みで買えなかったんですけど、
はい、
そのミノの出発日なんていうのはすっかり忘れていて、これ買っててもまともにちゃんとそんなのでやってられる時間なかったな、みたいなの後になって気づいたりもした感じだったんですが。まあ結構皆さんチャレンジされた方も多いかと思いますが、こんなの撮れたよというのはね、辰巳さんのもまた来週でもご紹介しますので、はい、撮れた方はぜひメールの方で送ってみてくださいということで、今週はスノーさんが撮影した金環日食についてね、いろいろお話を伺いました。で、そうだ、はい、先週やった100のネタ、
はい、
小関さんいなかったんで、小関さんバージョンで20ちょっとざっと質問していくので、はい、一言二言で回答してってもらいましょう。
難しい、はい。
プロカメラマンが、提唱、なんて言ったらいいんだろうね、これ。100のこと。
うん、
で、僕らがまあ、イエスかノーかみたいな、あれを先週やったんですが、1番から20までありますので、
はい、
適当に小関さん的な回答をしてみてください、はい、1、はい、高価な機材を使っているからといって腕のいいカメラマンと限らない、
です。
2、常にローで撮影すること、
ノーですね。
そうなんだ、
はい、時と場合っていうか本当に上がりで本当にちっちゃい寸でいいんだったら、どうとでもなるから別にいいよねっていう。
うん。
適材適所だと思うんですよね。
これね、もう、また俺、話になっちゃうけど、これ、切り替えるの忘れない？
あ、
今これはローで撮っとかなきゃみたいな時はわかるんだけど、
あとは手離れまでの実感次第かなっていう感じですね。
JPEG でいいやっていう時に JPEG にするの？それとも、これはローで撮っとかなきゃっていうのでローに切り替えるの？
基本ローでセットしてあるから、
あ、
合わせるときはなんか別に取るし、あとは同時記録使うときもあるけど、もうそれは本当にあのミスするとやばいっていうやつだけですね。結局同時記録しても JPEG はバックアップ用にしか使わないから、そういうときって、
うんうんうん、ちょっとあれか、逆にもうこれは JPEG でいいやっていうときに JPEG に、
うん、取ってその数時間後に渡さにはならないっていう時に、現像する時間物理的に取れねえですから。
ああ、なるほどね。
そういうなんかだったらもう最初に決め打ちせざるを得ないですよね、
うん、
と思うんで、なんか本当に別に関わらなければならないっていうよりは、どうやって時間内に物を収めるのに最適化させるかっていう方で考えた方がいい気はしています。うん、はい、
はい。3、単焦点レンズでの撮影は腕磨きになる。
どうだろう。昔ほど考えなくなりました。
うん、ズームでもいいやっていう感じ。
ズームでもいいし、ていうか、あの、ズームでも単焦点でも、要は自分の好みに合うかどうかなんで、
うんうんうん、
ズームで好きなレンズもあれば単焦点で嫌いなレンズもあるんですよ。
うんうん、
うん、それは本当に身体感覚に近い感じかなと思いますね。
なるほどね。
4、
写真編集はそれだけで一つのアートだと言える。
ノ
ーノ
ー。はい、うん、いや、あの編集とか、いや、写真は写真なんで、うん、もう撮ったところで忘れたい、
忘れたい
感じなんで、編集は編集のできる人が頭使ってくださいっていう。
レタこれ レタッチとして捉えたんだけど、僕らは。
あ、そうですか。あの、それは最終的に何だったアルバム内何なりの出力形態なんか媒体に貼り込むところまででイメージしてたんで、私は。
ああ、なるほど。
今の話だと。で、調整っていうのは、もうそれは、込みでうんぬんっていうか、それは工程の一種なんで、
うん、
まあ、普通に入るよね、みたいな。
ああ、
そのぐらいの感じで言います
。入って当然ぐらいの感じ。
整え、最低限目通して整えて、
うん、
渡して初めてゴールっていう感じかなと思いますね。ちょっとさすがにこれ渡すわけにいかねえやなみたいな、どうしたって出てくるんで、一定割合、
うんうんうん、まあそうだよね。
はい。
5、3分割法は 99% の場合において効果的である。
ああ、うん、だいたい99までいかないけど95ぐらいは当てになるんじゃないでしょ
うか。ああ、やっぱそうなんだ。
うん、
6、マクロ写真は誰でもできるわけではない。
イエス。
やっぱそう。難しい。
ピント合わせ難しいっす。
あ、やっぱそうだよね。難しいよね。
うん、ってピントもそうだし、やっぱ、あとはセットで全部決まっちゃう面があるんで、カメラ置いた時点でもう、上手い人下手な人で分かれちゃうぐらい嫌なところがあるから、うん、マクロもそうだし、あ、建築なんかもそうですね。
物
を取る関係は本当におっかないです、
うん、なるほど。はい、7、 UV フィルターはレンズキャップの役割もある。
NO。
もうなんだ。
てかフィルター使わないです、
うん、
よっぽどのことなければ。
あ、つけない派だんだ。
プロテクターとか大嫌いなんで。
そうなんだ。いたいた、ここにも。
あとは、
おう、
あーと、古いデジタルカメラとかで、あの、本当に UV が悪さするやつがあって、そういう実用的な意味で UV が意味が持つシーンっていうのはあると思いますけど、それは本当に2000年以前とか、2012年ぐらいまで。の機材とかの話なんで、
じゃあ、ね、
今はそんなに神経使いたくないというか。
怖くない？レンズ向きだし。
前にね、あの、フィルターはめたままフィルター枠曲げちゃって外せなくなったことがあったんですよ。
あ、俺もやりました、それ。
で、それでもう反省して、
うん、
はい。
って。あ、なるほど。じゃあ8、写真フォーラムなんかにな、あ、なんかに何時間も行くより外に出て写真を撮った方がいい。
なおかな。
どう？
インプットとアウトプットの時間はやっぱり必要なんで、
うん、
あのバランスだと思います。見てばっかりで撮れなくなっちゃうこともあるし、撮っててそれで結局撮ったことに満足しちゃうと、
うんうん、
だいたいそういうのは寝かしておった後に、なんで俺はこんなのを撮ってしまったんだろうって言ってこうブルーになること受け合いなんで、
はいはいはい
はい、
面白いね、やっぱいろいろだね。9、平凡な日々の生活の中にある美しい写真、美しい一瞬を切り取ること、それが入賞作品になる。これは
入賞、
入賞、入賞作品、まあ賞に入る作品となる、
は
あ、これはちょっと僕らもハテナな感じだと思う、はい、質問の意図がね、
よくわかんないけど、綺麗な写真撮れたなら、なんか人の心動いたなら、なんかしらフィードバックあるんじゃないでしょうか
これちょっとよくわかんないね。10番11番連続でいきます。フィルムがデジタルより良いというわけではない。11番がデジタルがフィルムより良いというわけでもない。
どっちとも言えないんですけど、
うん、
フィルムって結局その物に点火する、ある光はそのままダイレクトに物に点火できるフィルムの強みっていうのはあって、
うん、
デジタルだと絶対表現できないものっていうのは、これはもう眼前としてある以上、
うん、
優位とかそういうことで語っていいものではないと思います。
うんうんうん、
はい。
どっちもどっち。
そうですね。まあ、あの、デジタル、確かにその夜間で、こう、薄暗い室内だとか、そういうんで圧倒的とか、あとはなんだ、星か。
うんうん、
圧倒的にデジタルが強いジャンルっていうのはありますけど、
うん、
あのフィルムじゃないと起こせないものっていうのがやっぱりあるんですよね、
うんうん
うん、残念ながら、まあ、だからまあ別にそれはどっちかに偏ることによってでご飯を食べなければならないとか、そういうどちらが立場に立って宣言をすることによってお金をもらうとか、
うんうん、
そういうんでもない限りは何も別に、ね、写真は写真だしなっていうところでいいんじゃないでしょうか。
うんうん、12、魔法のカメラやレンズなんてものは存在しない。
あ、ないです。はい、
うん、13、良いレンズを使ったからといって良い写真が撮れるとは限らない。
良い写真、良いレンズの定義にもよるんですけどね、
うん、
でもあの世間一般で言うなんだ、赤い鉢巻きがついてたり白かったりこう、
うん、
なんか金色の輪っかついてたりとか、
うん、
そういうのはあんまり関係ないと思うんですけど、
う
ん、でも良いレンズっていうか、古いレンズとかで本当にこう構造シンプルで当時のいい商材、
うん、
使っててっていうのは、うん、確かに、なんかこれじゃないと撮れねえ絵はあるよな、みたいなんだって思うことはあるんで、
うん
うん、それは、まあ、ないとは言い切れんと思うんです。
うん、はい、はい、他の人の作品を見続けるよりも自分の写真を撮りに行くこと。
ああ、見すぎると引っ張られるんで、ある程度は自分の見てるものを崩さない方がいいと思います。
ああ、これはじゃあさっきのと同じようにバランスみたいな感じ、
ね。そうですね。
うん、パーティーにデジタル一眼レフは持っていくな。
ああ、オフィシャルじゃなかったらやめた方がいいと思います。
ここら辺も一緒じゃないですか、さんとね。あ、そうなんだ。
それだったらパーティー しましょうよ。
ああ、うん、まんま一緒だね、そこら辺はね。16番、女はカメラマンに弱い。
マジっすか？え それはないんじゃないかな。
やっぱそう思うんだ。
だってカメラマンを置いてきぼりにして自分で撮っちゃうでしょ、今の人。
あ、そうね。今、女の人撮る人多いもんね。うん、確かに。はい。17番。写真を白黒にしたからといってアーティスティックな感じになるわけではない。
イエス。
もう、やっぱそうね。18番。フォトショップを使ったというと、なぜか人は急にあなたの写真の価値を下げる。こういう時はフォトショップではなくデジタル暗室という言い方をすること。
ノー。何でもいいです。
どうでもいいや。
実はね、私最近フォトショップあんま使ってないんですよ。
ほう、
うん、もう現像キャプチャー1で現像してそのまま完結しちゃうことの方が多いんで、そうすると別にまあ何でもいいよねって思う。はい。
19番。何でもかんでも写真に撮れば良いというわけではない。
ノース。
うん、これは何でもかんでも撮る。
別にそれを発表するとか発表しないじゃなくて、うん、なんか揺らいだ時にカメラをもし持ってるんであれば、うん、撮っといた方がいい。
ああ。
っていうことの方が大体は多いんで。
あ
なんか最近もどっかでなんかカメラを買ったんだけれどもいまいちこう使いこなせないみたいな、そういう人のためにこんなウェブサイトを紹介しますみたいな記事あったんですけど、
うん、
結局それってこう撮った時持ってこれを撮ろうかな、うん、どうしようかなって言った時に、うん、やっぱ撮るのやめようかなのウェイトがすごく高いから撮れないっていうわけで、
うん、
なんか撮ってで、今のデジタルカメラって特にこうタイム、こうね、日付時間かんとか悩まなくても入るじゃないですか、うん、昔のフィルムと違って、
うん。
だから、その自分がその時間に見たものっていうのは、だいたい数年後ぐらいになって見返すと、
うん、
急にその数字が生きてくるんですよね。
う
ん、ってことがあるんで、
うん、
当時自分が何を見ていたか、
うんうん、
何に関心を持ったかっていうのを残すっていう意味合いでは、
うん、
なんか迷ったらとりあえず撮っといた方がいいんじゃねえのとは思います、
うん。まあ、要は何でもかんでもっていうよりも何かその心が動いた時に迷わず撮れっていう感じ。
うん、迷ったら撮っといた方に振っといた方がいいんじゃないかなっていう
感じ、うん。なるほどね。はい。20、少なくとも2つバックアップを取っておくこと。で、この後もあれか分かんないんだけど、戦争での2は1、1は0という考え方と同じ。
だいたい今うちで2系統ぐらいあるかな、バックアップの線が。
やっぱ見そうしてんな。
やっぱ怖いですよ、デジタルは。
うん。
うん、で、特にほら、私、その、去年はずっと今頃その被災写真の山と埋もれてたわけで、ああいう現物見てるとその、
うん、
でデータデリートして全部消えちゃうとか、
うん、
物理障害で簡単にデータが飛ぶとか、うん、そういうものに対してはすごい怖い、
うんうんうん、
というイメージを持ってしまいましたからね、
うん、なるほどね、
うん、っていうことを考えるとまあ複数系持っていて国に越したことはないと。
やっぱりそうなんだ。はい。ということで、もうちょっと先週はここの20まで、
はい、
やった感じなんですけど、まあ、やっぱ似てるっちゃ似てるよね。で、また質問の捉え方が、どうにでも捉えられちゃう感じもあるのでね、なんかいろいろな感じになるところもありますが、まあ基本やっぱ似てるなっていう感じがしましたね。ということで、まあこれもまたね、21番以降、もう面白いのかぐらいわけわかんないのからありますので、また機会を見てやりたいと思います。はい、ということで、今週は金環二色と、100の子と小関さん編でお届けいたしました。お届けしましたのは半助と、
はい、相撲と
小関でした。
ではまた来週。